化を楽しむフローライフラジオ。30代半ばで離婚を経験し、ゼロからフリーランスになり、今は会社を経営しているアラフォー女性がありのままの視点で学びや気づきをシェアします。人生は諸行無常、変化の激しいこの時代をどうすればしなやかに心地よく楽しく生きていけるのか、一緒に模索をしていきましょう。おはようございます、香里です。本日もフローライフラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日はですね、ちょっと私が好きな人を動かすという有名なデール・カーネギーさんの本ですね、の一節からちょっとお届けしたいなと思っているんですけれども、ちょっと今の夜中ですね、寝る前なんですけれども、よくこの本を持ち歩いていまして、寝る前とかにもパラパラと読み返したりしながらですね、常にこう自分の中にこの、デール・カーネギーさんのおっしゃってる内容を行動に落とせるようにっていうところで意識してやってるんですけれども、その中から今日はですね、ちょっと笑顔を忘れないという一節からですね、一節と言いますか、ところポイントからお伝えできればと思っております。そうですね、ここが人に好かれる6原則っていうところの2つ目なんですけれども、はい、こちら、動作は言葉よりも雄弁である、微笑みはこう語る、私はあなたが好きです、あなたのおかげで私はとても楽しい、あなたにお目にかかって嬉しい、犬が可愛がられるゆえんである、我々を見ると犬は喜んで夢中になる、自然我々も犬が可愛くなる、赤ちゃんの笑顔も同じ効果を持つ、というところでですね、笑顔の大切さっていうところを伝えてくださっている項目なんですけれども、ここの中でですね、アメリカの方のちょっとコールセンターのお話もあるんですけれども、アメリカの電話、結構この本昔の本なのでですね、そのちょっと改訂版ではあるんですけれども、もともとが結構昔の本ではあるんですが、アメリカ中の電話会社が実施している一つの企画がある、笑顔の効果はこう強力である、たとえその笑顔が目に見えていなくても効果に変わりがないっていうところで、ここで、サービスや商品を売るのにこう電話を使うセールスマンたちを対象にする企画がアメリカの電話会社であったようで、電話でセールスをするときは笑顔を忘れるなというモットーでですね、そういった企画があったそうです。で、笑顔はこう声に乗って伝わる、相手に伝わるっていうところで、電話越しであっても分かるんだよっていうところでですね、そういったお話とかも載ってるんですけれども、ここでも分かりますよね、自然と仲いい方と話してたりとか、楽しい時って笑顔になると思うので、あちらの電話越しの相手の声も本当に楽しそうとかって分かると思いますし、反対に、たまにすごいコールセンターみたいなところですごい逆に態度が悪いというか、その適当さだったりとかみたいなのってこう感情で声でもすごい伝わるじゃないですか。だからそういうのってやっぱり声に乗ってくると思うんですよね。なので、そういう笑顔でやると声にも笑顔が乗るっていうところも、日々実感を、されてる方も多いと思いますけど、でこの話を見ていた時に先ほど一つ思い出したんですが、私はちょっと大人になって体とかを根本的に鍛えたいみたいなのがあって、クラシックバレエを20歳ちょっと過ぎぐらいからですかね、細々と、本当に発表会出たりとかはないんですけど、鍛えたりみたいな感じでやってるんですけど、その時にですね、最近ちょっと引っ越してからはその教室は行けてないんですけど、中学生から60代ぐらいまで一緒にレッスンしてたんですよね。で、中学生の方たちって結構コンクールじゃなくって、そういったすごい名前ど忘れしちゃったんですけど、コンクールかな、そういう競い合うというか、そういうのもですね、出てるような、本当にもうパッと見、あ、もう バレエやってますよねって、もうスタイルいいようなあの方たちが子たちがやってる、もうやってるようなところだったので、中学生から本当に大人まで一緒にやってたんですけど、だから割とですねスパルタ名だったんですよね先生が。でもなんかいつも楽しそうにスパルタみたいな感じで、みんなもそれが好きな生徒さんが集まってるみたいな感じではあったんですけど、その時にですね、その笑顔を作ると体の動き方が変わるみたいなお話で、なんていうんですかね、あの細かい動きが本当に重要だったりとかするんですけど、その時にこう口角上げてとかって言われるんですよね。そうすると顔が笑顔になることによって、そのなんていうんですか、体をそう動かしたい方向に自然と動くとかがあったんですよ。で、そうなんだと思ってでやってたら、実際にやっぱり笑顔だと動きやすいみたいなところとかが、あの言われた通りやったら感じられたりとかして、あすごいんだ、そんな表情とその本当足先なんかそういうところまでつながってるんだなと思ったのをですね、すごいさっき思い出してたんですけど、まあ、そういうね笑顔、ちょっと話は少し違うところではあるんですけど、なんかいろんなところに笑顔の影響ってあるんだなと思ったのと、あとやっぱりこう、まあ、犬猫派とかあったりもすると思いますし、猫のツンデレがね好きとかも、私も割と猫も好きなんですけど、まあ、犬もどっちも好きなんですけど、まあ、猫は猫の良さ、犬は犬の良さがあると思うんですが、なんかそこのところで犬って本当になんて言うんですかね、こう邪心がないじゃないですか。もう、まあ、動物みんなそうかもしれないんですけど、こう瞳がねすごいもうまっすぐに見てくれて、あとは、まあ、たまに人見知りのねワンちゃんとかもいますけど、やっぱりこう嬉しいっていうのを表現してくれたりするじゃないですか。まあ、赤ちゃんも先ほどね文章にもあったからそうだと思うんですけど、やっぱりそういう風になんていうんですかね、こう自分を好きでいてくれてるとか、なんかもう本当に純粋にこう恋を持ってくれてるみたいなのって、まあ動物だけじゃなくって人間でも嬉しいですよね。なんかなのでこうワンちゃんというか動物とかですね、本当にもうお手本だと思って、なんかカーネギーさんのあのラジオの方の音声版も私別のやつで聞いてたんですけど、ちょっと内容が今持ってる本と違ったんですけど、まあ一番身近にあの最高の先生がいるじゃないかみたいな内容だったんですよね、そこは。でそれはもうね、犬を見たらもう本当に人に好かれるそういうものを学べるみたいな感じだったので、いや確かになと思って、いや犬って本当になんて言うんでしょうね、もうそういう邪心がない、まあ、子供もそうですけど、なんかそういう風な形で人に接することができるようになれたらとてもいいなと思っていて、まあ、そういう素敵な大人になりたいなって思ってですね、日々やってはというか、その意識はしてはいるんですけど、まあ、世の中こういろんなことがあって生きてくると大人になるほど見えることもね増えてくると思いますし、なんていうんですかね、まあ、昔の無知な若い頃の自分よりもやっぱり今の方が自分自身好きなんですよね。いろんなものが見えるようになってきた中で、まあ、それでもその人にねそういうことをいろいろともう大変な思いもしながら生きてきた中でも、やっぱりそういうふうに生きつつ、その中でも純粋さを持って人をもう心から信じられるような人間になりたいなみたいな形で、あの日々思考しながら模索をしているのでですね、まあ、このカーネギーさんの本は私は常にカバンに入れて持ち歩いているんですけども、ちっちゃいやつですね、改訂版の文庫版を買ったので、あの大きいやつは持ち歩けなかったのでですね、これはちょっと持ち歩いてたまにパラパラ休憩中とか見返しながらですね、はい、ちょっとやっているのを今日はシェアをさせていただきました。ちょっとちょこちょこまた 本のシェアとかもさせていただければと思ってます。はい、ちょっと今日長くなってしまったんですけれども、本日も聞いていただいてありがとうございました。今日金曜日ですね。はい、1週間、まあ、最後の方も多いかと思いますが、今日も頑張って楽しくですね、頑張っていきましょう。今日も良い一日をお過ごしください。